ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり始まりました。この番組は地域で活躍する人や市民活動団体さんをお招きし、活動の内容や魅力をお伝えしようという番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日の担当は小林弘和です。それでは早速今日のゲストを紹介したいと思います。今日はフードバンク府中さんから代表の照井さんと松本さんにお越しいただいています。松本さん、照井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは代表の照井さんから簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、わかりました。代表の照井と申します。まだ府中に来て、4年ぐらいしか経ってないんですけど、府中の街並みに自然が豊かなことを感じ取っております。でフードバンク府中という活動を始めて、また府中のいろんな移民で街並みを見ることができるようになりました。今後もよろしくお願いします。
はい、お願いします。では松本さん、お願いします。
はい、同じくフードバンク府中で活動している松本康子と申します。私は今年の4月に府中市に引っ越してきたんですけれども、なのでもりもり府中市の魅力を吸収しているところで、今後も皆さんにいろいろ教えていただきたいです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。では今日はこの3人でお送りしたいと思います。はい、今日の番組は、15分しかないので、もうどんどんいろんな話をね、手早く聞いていかないと聞ききれませんので、テンポよく進めていきたいと思います。はい、この短い時間でね、リスナーの皆さんにフードバンク府中さんのことをできるだけ分かりやすく伝えていきたいと思います。はい、で今日はね、いくつか質問を私の方で考えてきたので、もうどんどん質問出していくんで、照井さんと松本さんは答えてください。
はい、
いいですか。
できる限り
頑張ります。
はい、じゃあ早速第1問したいと思います。はい、お名前がね、フードバンク府中さんなんですけれども、フードバンクっていうとなんとなくイメージがつくんですが、私なんかは、企業とか、どこからかな、食料をいただいてきて、それをどこかにお届けしている、食料を配っているような姿がね、印象的なんですが、実際のところどういうような活動をしているんでしょうか。
基本的にはそのような活動ですけども、まず食べられるものをまだ捨ててるという現実がたくさんありますんで、そういうものをまず集めて、必要とする人にそれを提供 しようと。で、食べられるものっていうのは、食べるために食品として作るためにはすごいエネルギーを使いますし、それからそれを売るために運ぶエネルギーも使いますし、それからそれをましてや捨てるとなると、ものすごいエネルギーを使って捨ててるわけですね。エネルギーを使ってエネルギーをまた使ったものを捨てるという、非常に矛盾した活動が今循環がなされておりまして、その一つを取り除いて食品をやっぱり必要な人に与えていこうと、提供しようというのがフードバンクの基本的な考えです。
なるほど。
ですから地球を考えて、それから人間を考えてという意味で、フードバンクがあるというふうに思っていただくと分かりやすいかと思います。
なるほど。何か食品を届けているというより、そのせっかく作ったものを無駄にしないようにっていうのが、なんか元々の発想のように今理解できました。はい、はい、ありがとうございます。はい、で、その無駄にしないように食料を、食品をお届けするわけなんですけど、届けている先っていうのは、一般的に最近だとこのコロナで困っている人とかっていうのをよく聞くんですけど、どういう具体的にね、困ってる人のイメージっていうのがなかなか湧きづらいんですけど、実際どういう人たちがいらっしゃるんですか。
じゃあちょっと僕の方から一つ、子ども食堂にも私ちょっと関わっておりまして、その子ども食堂を通じて、 子ども食堂の方でフードパントリーをして食材を提供したりしておりますけど、その一人親の方がやはり実際非常に苦しい状況に置かれているというのは、その子ども食堂の方で、まあ、情報を提供して食材を提供しているんですけど、今私は実は学生さんというものを今回フードバンク府中がターゲットにして情報を提供してたんですが、正直言って私は学生は大丈夫だろうと思ってたんです。で最初にやった時に20名ほどでしたけど、いろいろ聞いてますと非常に困ってるのでびっくりしました。で中にはスマホを止められてるんで連絡が取りようがないとか、でスマホをシェアしてるとかですね、あと1日1食で抑えてるとか、あともうそこ預金というかバイトがなくなったんで収入がないために部屋代払えないんでどうしようかとかですね、ですから1日食べるのを2食にして全部インスタントラーメンだとかっていう話も聞きまして、こんなにひどいのかっていうのは実用と驚きました。
そうですか。なんかね、私も子供いますけどあまりそこまでねひどいっていうのを知らなかったですよね。そういう状況を見るとね、何かこうその先ほどのせっかく作ったものをね届けたいという気持ちが湧いてくる。
そうですね、
よくわかりますね。これあれですよね、ずっとこれ続けてるっていうわけでもないんですよね、きっとね。
とりあえず今コロナを中心に考えて、学生さんがバイトにもできてちょっと余裕あったら逆にこっちに寄付してもらいたいなっていう思いもありますけど
なるほど、いいですね。そうですか。
ですから9月までは今のところ予定はしてあります。
そうなんですね、はい。ただまあなんか僕なんかちょっと考えちゃうのは、これがねその場しのぎに思っちゃう人もいるのかなって思うので、この辺ちょっと難しいとこですよね。松本さんどうですか？
はい、食料支援というのが全てを解決できるわけではないので、やっぱり私たちだけで抱え込まないということと、この食料支援をきっかけにして制度行政国が、もう持っている支援網に、その方たちを乗せていきたいという思惑でしています。
なるほど、はい、ありがとうございました。じゃあ前半は、ね、この辺にして1回休憩したいと思います。はい、それでは後半は、フードバンクを始めたきっかけについてお話を聞いてみたいと思います。フードバンクたまをですね、2015年に確かこれは、松本さんだと思うんですが立ち上げていますが、
はい、
この立ち上げた、ま、経緯を簡単に教えていただけますか？
はい、このフードバンクたまを立ち上げたきっかけというのが、困っている一人の方を見て、その方というのが、寮付きの会社に勤めていた方だったんですけれど、仕事が追いつかなくて会社を辞めさせられることになってしまった。会社を辞めるということは寮を出ることになるので、もう生活の環境を全部を失うということになってしまう方なんですけれど、頼れる家族もいなくって、どうしたらいいんだろうということを言われたんですけれど、私はもうその時何もできなかったんです。でその方もこの後ホームレスになっちゃうんじゃないっていう風になったんですけど、やっぱりこうね、人一人でできることっていうのはすごく少なくって、ただ一方で空き家問題だとか、食品がたくさん捨てられることを知っていたので、これを何かにつなげていきたいっていう気持ちで、活動を始めました。
はい、このフードバンクたまが今年2020年フードバンク府中にもやってきて、活動が始まってますけど、この照井さんの方からフードバンク府中についてどんな思いでやられるのかっていうのを聞いてもいいですか？
はい、もともと社協が主催した勉強会に参加したのがきっかけで、その勉強会の先生が松本さんだったということで、
はい、
それでその勉強会の後すぐもう準備会になって1年ぐらい経って、まだ完全に活動はできてないのにコロナになりまして、それで何人かの方が 府中でもフードバンク立ち上げちゃおうという非常に乱暴な考えを持ってまして、で私は基本的にはまあはあぐらいで、そしたら会長お願いしますということで、それもはあもうなんかしょうがないなって感じで、あのスタートしたのがきっかけです。
なるほど。その乱暴な方っていうのはここにいらっしゃる、
はい、人いますね。もう一人乱暴な方が女性なんですけどね、いらっしゃるんですよ。
乱暴な人多いですね。
いや本当にでじゃないとできないのかもしれません ね、
そうですよね。こう前に進む、ね、力がないと、ね、なかなかねこういうのってこう躊躇するとかいろいろ考えて ね、 ね考えてっていうことで時間が経ってしまいますけど、
その通りです。
やっぱり早くねそこあの行こうよという方がいると進んでいっていいですよね、
はい、
うん、なるほど。まあ、早いものでそろそろ時間がねあのエンディングに近づいてきちゃってるのでちょっと最後の質問しちゃいたいと思うんですけど、まあ、あの多摩から府中に来てこの先のフードバンクの活動っていうのをどういうふうにしていくのかなっていうのをちょっと興味があるんですけれども、この辺聞かせていただいていいですか。
はい、この先のことなんですけれど、今フードバンクってすごく余ってる人かすごく困ってる人のみの場でしかないんですけれど、そうではなくてこう普通に暮らしの中で、セーフティーとしてみんなで作り上げていくものというふうに私は思っていて、なのでこう産学官民連携とかよく言いますけれど、うん、もちろん行政の方にも、ご協力、を、してもらいながら、市民全員で何かの時のために備えていこうっていう形にしていけたら素敵だなと思っています。
もう備えですね。
そうですね、備えです、
うん、ってことはもういつもそこにあるという何か特別なイベントとか、うん、何かの時にこうやるんじゃなくて、うん、もういつもあるという身近にあるものにしていきたいということですよね。
そうですね、うん、困った時に何もないというよりも、うん、絶対に困った時も、うん、あそこに行けば食べ物がもらえる、うんうんうん、例えばこうお金落としちゃったっていう、 もう本当に簡単な例ではあるんですけど、はい、じゃあ明日からの食費どうするんですかってどうにもならない人が、うん、その食べ物がやっぱり何日間か分もらえてあの助かったっていう、もう本当にそれだけのものなんですけれど、街の中にあった方がいいよねって思ってます。
なるほど。では最後に、リスナーの方にね、この番組を聞いていらっしゃる方に一言何かお伝え願いますか。
いいですか。
はい、
私も実際2年ぐらい前でしたら、フードバンクって何って言われたら、ただ食品集めとく場所じゃないのっていうふうに考えてたんですけど、実際関わってみて、そのいろんな形で食材を集めて、そういったそれを提供していくと、そういう流れをやっぱり体験することによってよくわかると思うんで、できたらあのこれを聞いてる方が、もしやってみようかな、ボランティアでもいいから、一回でもいいからと思うようなことがあったら、遠慮なく声をかけていただくとありがたいです。
はい、ありがとうございます。そうですね、見に行ってみるっていうのもいいですよね。何か参加できなく、ね、手を出せなくても見てみると随分変わってくるんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます、お話は今日は、ね、ここまでにしたいと思います。本日はフードバンク府中の照井さんと松本さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
まあ、私自身もお話を聞いて、少し分かってきたような気がします。まあ、自分事として考える、ね、きっかけになったのでとっても良かったと思います。ラジマチでは番組の、ね、この感想ご意見もお待ちしております。また番組に出たい方や番組を応援くださるスポンサーも募集中です。ラジオフチューズまたは、ラジマチのホームページからお願いいたします。それでは次は、来週の月曜日に放送があります。朝10時からお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。
どうも
ありがとうございました。